夜の面白ビジネストーク、
稼がナイト。この番組は好きと仕事とお金と夢をテーマに、株式会社アドプロモート代表取締役吉田秀樹さんがご自身の経験をもとに好きなことを仕事にするコツなどをおしゃべりしていきます。この番組は株式会社アドプロモートの提供でお伝えします。
ここからは夜の面白ビジネストーク稼がナイトのお時間となります。30分間よろしくお願いいたします。今週の MC を務めるのは私吉田秀樹と
渡来ゆきにてお送りいたします。
はい、
はい、うん、ということで、
ね、3月ですね。
ねっていうこの、ね、春も春になってきたのかなみたいな、そろそろ足音が近づいてきてるんですけど、
う
ん、
ねえ、
はい、
寒かったりね、
はい、
うん、暖かかったりね。
でもあれですよね、うん、春ですとか秋ってやっぱりこう観光シーズンというか、
うん、そうね、
はい、ちょっとお出かけするのには気持ちいい季節かなっていうので、う
ん
う
ん、外出たくなりますね。
そうですよね、うん、私も最近、はい、あの寄席に行ってきたんですけれども。
寄席、
はい、
歌舞伎。
歌舞伎は寄席じゃない。
ないの。
寄席は落語を主にしてる会というか。あ、
落語大好きだもんね、
はい、落語大好きですし、やってもいるので、うん、ちょっと参考というか、はい、お勉強も兼ねて、
はいはいはい、
笑ってこようみたいな会なんですけど、
はあは
あ、結構長いんですよ。
長いの、
はい、3時間、うん、4時間ぐらい。
4時間、
はい、
もう寄せよってから。すいませんね、
ん、
はい、ごめんなさい。それずっと座ってるんですか。
あ、途中で休憩はあるんですけど、基本的にはこう出入り自由でずっと座ってて。あ、
出入り自由なんですね、はい、
でご飯も自由なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
寄席を聞きながらご飯食べられるの。
ペチャクチャが言いながらご飯食べて。
本当に
寄席の場所によってはあのミニテーブルが出せるところもあるので、
本当に
どうぞ食べてっていう
ので。それ失礼になんないですか。
あ、失礼にはなんないです、うん、なんて言いますか、あの歌舞伎とかだと、
うん、
言っちゃうんですけど、ちゃんと見なきゃっていう感じじゃないですか。
はいはい、
あ、
歌舞伎も見たことないんですけど、
あの言うてもこう、うん、あのチケット代も結構、うん、もうそれなりのいいお値段するし、
うん、
ちゃんとしっかり見なきゃみたいな、こうクラシックコンサートみたいなテンションで行くと思う
ん
です
。だって映画館だって、ね、食べるの気使いますよ。
あ、でもポップコーンはいいじゃないですか、
うん、でもこう音が出ないように、
あれに近い。あ、でも映画館よりもっとフランクです。なんだろう、ディナーショーまで言うと行くとあれかもしれないですけど、うんうんうんうん、本当にあの売店でお弁当売ってますし、長時間なので気張らずに見て笑って帰ってねみたいな感じで、
ね、いいね。逆に緊張しなくていいのかもしれないね。
こう緊張しない、
あのほら出るで、お互い緊張するじゃないですか。トイレ、急にトイレ行きたくなった時にどうしようどうしよう、すいませんなんてね、そういうのも なく、
あ、なく、結構こうお目当ての人、目当てで来る人とか、
うん、
もう本当にその人が出終わったら帰るとか、
うん、
日記の人が真ん中ぐらいに出てると、ザザザザって帰るのが分かって、
うん、そうなんですか。
そうなんですよ、なかなかこうフランクというか、ね、思ってる以上にこう入りやすいかなっていうのは、落語は古典芸能の中ではかなり、はい、入りやすいかなと思うので。
あの学生時代によく学校に落語しに来るっていうのがあって、
はい、
それしかないです。だから行ったことはないんですよ本当に。
あ、
ね、そういう専門的なところに。
専門
的、今度行ってみようかな、じゃあ。
ぜひ、
ね、
すごい、うん、あの500円とかで行けるようなところもいっぱいあるので。
へ、
はい、あれなんですよ、こう他の芸能と違って、
うん、
衣装代とかがかからないじゃないですか、
はいはいはいはい、
着物、自前の着物と自前のセンスと自前の手ぬぐいで全部完結してるので。
逆にそれでね、
コスパがいいんですよ。
コスパがいい、コスパね。
誰か興味持ってくれる人がいたらいいかなっていう、
ね、は
い、う
ん、意外とハマるかもしれないですよ本当に行ったら。う、はい、ね、
ね、
うん、じゃあね、早速ね、
はい、
あの前半戦コーナー行きたいと思います、
はい、
ね、お便り、ね、届いてますよね、質問ね、はい、
ではまずラジオネーム、うん、ブルーオーシャン様、
はい、
ありがとうございます、はい、楽して稼ぐ方法を探しています、 インターネットが資金もかからないのでいいと思っているのですが、競争が激しいのかアフィリエイトもネットオークションなど何をしても稼げません、うん、ネットで稼ぐコツって何かあるんですか、
うん、
ということです。
なるほど、
稼ぎたい。
そうですね、
情熱はすごい伝わってきますね。
伝わってきますよね。まずアフィリエイトってね、はい、知らない方もいらっしゃると思うんで、インターネットでねクリックとかしたりとか、あとは自分のブログとかで紹介した経由で、誰かが何か買ってくれると紹介料が入るよみたいなね。
こう宣伝がペッて入って、
うん、そう代わりに口コミしてねみたいなね、代わりに売ってちょうだいみたいな、そういうのアフィリエイト、ね、成果報酬型、
はい、
うん、っていう、まあ、ビジネスモデルなんですけどね。あとネットオークションって中古の商品、自分で使い古しの商品を誰か買ってくださいみたいなね、うん、1円からスタートみたいな、
はい、
はい、そんな感じのね、オークションアフィリエイトね、これね、うん、コツ、
はい、ズバリコツ、う
ん、まあこれ正直言いましてですね、私も実はやってるんですよ、やってるんです、個人的に、
うん、
個人的にやってるんですけど、正直これ時間を手間で普通に仕事だと思ってやったらもう全然稼げないですね。何やってんのって感じ。
何やね、
時給50円とかね、
あ、
100円とかね。
この方法自体がちょっと稼ぎたいの方法として間違ってる、
うん、間違ってはいないんですけど、普通にやってたら多分稼げないかなと。で、私も普通になんか儲けではなく楽しくやってるだけなんで、
はい、
儲けようと思っても多分できないかな、私は下手なので、
はい、
で、これ商売の原理原則論で、販売価格引く、まあ、仕入れ価格原価がイコール利益になるじゃないですか、
はい、
この儲け、これがイコール儲けじゃないですか。なのでこの儲けをまず考えないとどうにもならないということで、
はい、
ポイントがありましてですね、これ目利き目利き、要するに話題性のある商品とか、
はい、
まあ、特別なレアな限定商品とか、あとこれから来るぞみたいなね、やってくるぞ的な商品を売らないと、例えば、まあ、こんなこと言っちゃあれなんですけど、おそらくですよ、
はい、
オリンピックの時に、ね、そういう人たちが増えちゃうんじゃないかなと。チケットがめちゃくちゃ値上がりしちゃうとかね。
あ、
さっきの寄せのチケットがね、
寄せのチケットは ないですね。
それはないか、
寄せは当日券しか多分販売
ないんですね、
はい、
うん、そうね、前売りとかね、
あれ、うん、アナログに特化してるから逆にいいのかもしれないですね。
そういうかもしれないですよね。オリンピックもそうなってほしいです
それはそれはこう始発とか終電で待機する人が出ちゃうんで、うん、
そうだよね、
うん、
入れなかったりね、
それはそれで、
なるほど、ね、
問題になっちゃう、
まあ、そういう、なんだろ う、 こう話題になるそうなものを仕入れてお金になるぞ的なものをオークションで売ったりとか、
はい、うん、アイディア勝負って感じですかね、どっちかっていうと。
そう、アイディア勝負、まさにそうですね、
はい、
うん、例えばなんですけど、絶版本、
はい、
もうレアな本、
はい、
のこうオークションで売ると、ね、定価1000のものが1万円だったりとかね。
ああ、
うん、
あとあれですよね、よくこう、うん、漫画とかだと初版についだけついてくる付録みたいなのがあって、その付録が1年後ぐらいにすごいお値段になったり、
うん、そうそう
するんで。
そう、あとね、面白いのが、うん、普通私らなんか絶対気づかないんですけど、葉っぱ、そこら辺にある葉っぱ、私はそこら辺にある葉っぱにしか見えないのを
、はい、
高級料亭なんかで出す、
あ、
こうね、あるじゃないですか、
こう なんでしょう、お作りとかの飾りにこうチラッとこう、う
ん、あれ、普通の料理屋だと、普通って言っちゃ失礼なんですけど、プラスチックじゃないですか普通、
はい、
よくお弁当に入ってるやつ、はい、あれ高級料亭行くと本当の葉っぱじゃないですか。
そうですね、
これを専門で葉っぱ売ってる人いるらしくて、
はい、
すごいですよね、こういう、なんだろう、アイデア、
それ専門の方みたいな。
そう、あとね、私栃木県、ね、ここ栃木県なんで海ないんであれなんですけど、
はい、
海岸沿いでね、貝殻、綺麗な貝殻拾ってネットショップで売ったりとか、
あ、
いい金になるみたいですよ
あ、でも、うん、前、その昔に沖縄に旅行に行った時に、
うん、
サンゴの死骸って言うとあれかもしれない、うんうんうんうん、サンゴを1個100円で売ってるおじさんがいて、ね、
そうそう、
サンゴ拾ってきてるからタダじゃないですか、
うん、ね、
いい商売だなと思って。
だからもう本当、はい、原理原則で、ね、仕入れゼロ全部丸々利益じゃないですか、
はい、
なのでこういうね、なんだろう、まあ 仕組みがいけないってわけじゃなくて、
はい、
やっぱりアイデア
いかに例えばこう原価を抑えるかとか、うん、そういうところですね、
うん、でもう一つポイントが売るものは物ではないっていうところもあるんですね実は。例えば、
はい、
めちゃくちゃ達筆で習字うまいよっていう人が代わりに文字書いてあげたら、
はい、
文字代ね代筆サービスとかね、
はい、
これ絶対求めてる人いますから、
はい、
うん、あとはねめちゃめちゃいい声しているねうちのプロデューサーの高村さんみたいなねいい声しているんだったらね
いい声の人のこう受注寝起き目覚ましみたいな、
うん、目覚ましそうそうそうそれそれ自分をお願いしようかななんて思ってますからね、
はい、じゃあ吉田さんほっといて次の質問に、はい、行きましょうか、
はい、お願いします、はい、まあ、そんな感じでやっていただけると
バッサリ、はい、では続いて、はい、ラジオネームみっちさんからのご投稿です、はい、うん、仕事の質問は今飲食店で2カ所で働いていますが、
はい、
とても美味しいのですがお客さんがなかなか来ません。一つは閉店になってしまいます、
う
ん、
あらら、
どうしたら美味しさを宣伝できますか、うん、CM 費用をかけるようなことはしないようなんですけれども、うん、ネットだけでも効果があるでしょうかということです、うん、結構切実ですね。
そうですね、はい、これ意外と私ね外食好きなんで、
はい、
いろんなとこ行くんですけど結構こういうねオーナーの方いらっしゃいます。
はい、
悩みは一緒ですね、
はい、
うん、まあちょっと言い方失礼なんですけど、
はい、
もう本当にプロとして料理を提供してるわけじゃないですか、
はい、
ということは美味しいのは当たり前なんですね。
そうです
か、ぶっちゃけ、
うん、
そうですか。なので美味しくないというかもうそもそもスタートラインに立ててないみたいに思っていただけると、で、
はい、
美味しい料、ね、美味しい外食、ね、料理を振る舞っているプロの人ほど実はお客さんがいなくなると同じように悩んじゃうんですよ。もっと味良くしなきゃってね。
あ、
美味しいからこそそこに行っちゃうんですよね、
はいはい、
うん、で逆にまずい、まあ、あんまり言えないですけどうわっていうところは意外とねそこは気にしてない、
はい、
意外とね
というか、うん、そんなにこう、うわめちゃめちゃ美味しいっていうところじゃなくても、うん、もう儲かってるところというか、うん、繁盛してるところってやっぱりあってい
っぱいありますよね、うん、だから 味、はい、味って結局分かってくれたらの話ですよね。恋愛と一緒で、
はい、好みもありますよね。
そうそう好みもあるし、やっぱり美味しいとなったらやっぱりね、はい、常連さんになるんであってそこまでのプロセスが意外と重要、
はい、
でこれを、ね、CM をかけることないって言ってるんですけど、じゃあネットでっていうとネットでどうすればいいのかっていうのがいわゆる演出の部分になるのかなと思いますね、はい、まあ例えばなんですけど、うん、料理そのものを美味しそうに演出をする、ね、見せる、はい、これSNS なんかでね美味しそうに撮ってる意外と女の子多いんですよ。
フォトジェニックな写真を、
うん、だからもう自分なんかもうめちゃくちゃ その辺下手なのであれなんですけどね、そのね料理そのものもねちょっとした演出で美味しそうに見えたりとかしますんで、実際の味ではなく美味しそうに見せるっていうのが一つ、
はい、
これ食べ物そのものですよね。
確かにだって食べる前ですもんね、うん、写真撮るのって。
そうそうそう、
食べて美味しいって思ったところでもうこう料理の形としてはちょっと食べてるから崩れてるわけじゃないですか。
で料理そのものではない部分で言えば、はい、一番近いところで言えば器ですよね。
あ、
うん、
はい、
そこにねこう美味しそうに見せる食器だったりとかっていうのを変えるだけでも雰囲気変わりますからね、
はい、うん、
よくあるじゃないですか大衆料理屋でプラスチックの
給食の器みたいな、
給食じゃないのよね、
なんて言うんですかね、こう、うん、機能性を極限まで重視している感じの、
ね、さっきあれですよ、はい、お弁当でも入れ物がすごい重箱ね、
あ、これそうですね、
捨てちゃっていいのぐらいの見せ方してるとこもあるんで、はい、やっぱり美味しそうに見えますもんね。
美味しそうに見えますね、
うん、ね、うん、ね、あともう一つはもう全く食べ物とは違うところが意外とねこれできてないところ結構多いです。私いろんなところ外食行くと演出空間演出ね、
はい、
うん、
ああでも内装は大事です、うん、内装まず入っただけで
そう
女の子としてはあ可愛いって思った店はもうそのまますぐ撮ります。
そうなんです。だからね私これアドバイスなれるかどうか分かんないんですけど、私自身がねそんなこと言えるような状況ではないんですけど、なんだろう、女の方女性の方が、
はい、
こう常にね来る料理店のお店、
はいはい、
ね、そういうところはまあ演出うまいですよね。
そうですね、
うん、
あれですかね、うん、どっちかっていうとこう自分たちで主体的に宣伝するにはどうすればいいかじゃなくて、うん、
じゃなくて
女の子とかにその、うん、なんだろう、SNS とかでいわゆるこうバズらせるようなお店になるようにどう工夫していけばいいのか。
そういうことなんです。そうなんです。なのでまあ本当に今そのままでもう 最終的には第三者による口コミですよね。 SNS なんかを使ってFacebook、Twitter なんかを使いながら写真でね美味しそうに見える、はい、ね、演出または、ね、空間ね、
空間演出術というか
ね、はい、そういうのをこう代わりに宣伝してもらうっていうのがこれからとても大事なんじゃないかなと。お金はかけなくていいと思いますよ、
はい、うん、ということでした。
はい、
みちさん頑張ってください。
はい、頑張ってください。あ、ちなみにクオカードとね、
あ、本そうです ね、はい、
はい、住所送っていただけたんでね、
はいはい、差し上げたいと思います、はい、ぜひご参考になさってください、はい、クオカードも何かの足しに、はい、うん、ね、使っていただければと思います。
はい、
ね、はい
はいはい、以上です。
ありがとうございました。
成功へのバイブル、経営の教科書、アドプロモートの吉田社長がこっそりそしてしっかり伝授します。吉田秀樹著、ウェブマーケティングのプロが明かす超ネット反則、明日の出社が恋しくなる73の言葉、好きを仕事にする一人ビジネスの始め方の3冊です。ただいま絶賛発売中。お求めはお近くの書店またはアドプロモートのホームページをチェック。
後半コーナー、ラジオミニドラマビジネスエールテールです。ではですね、今回の放送なんですけれども、うん、ちょっとこう変わった趣向といいますか、
はいはいはい、
さっきでもちらっと私お伝えしましたが、うん、落語をやっているんですよ、
はい、
なので、うん、落語とちょっとビジネスを絡めてみようというか、
はいはいはい
はい、でやっぱり落語って聞くと、うん、なんだろう、ジュゲームとか、
うん、
目黒のさんまっていうのぐらいなんとなくこうタイトルとして吉田さんでも分かるんじゃないかなって、
有名ですもんね、
はい、うんうん、そこら辺のってこういわゆる古典落語っていう種類なんですよ、
うんうん、
こう昔からいろんな人がやってきて、
はい、
中には作者不明のとかもあって、こう語り脈々とこう語り継がれてるような
昔話みたいなね、
はい
はいはいはい、
でそういうのってやっぱりこう江戸の人たちの暮らしぶりというか江戸の経済みたいなものにちょっとこう触れられるんじゃないかなというので、うん、はい、今回はですね有名かな、
うん、
という芝浜というお話をちょっとだけ触りじゃないな、うん、ちょっとだけこう一部分だけやらせていただきまして、
はい、なるほど、
で吉田さんも聞いてもらって、
はい、じゃあちょっと聞いてみたいと思います。
ワイワイやいの行きたいと思いますので、ではまずはよろしくお願いします、はい、
お願いします。
ちょいとお前さん、起きとくれよ。ちょいと。なんだいじゃないよ。起きとくれよ、早くさ。起きて飽きないで出てくれなくちゃしょうがないだろう。飽きない。いいよ、明日行くから。お前さん、また始まったのかい。考えとくれよ、いいかい。今までまた明日また明日ってもう20日も仕事を休んでるんだよ。釜の蓋が開けしない。暮れだってのにさ、大晦日にはね、一年中の感情をいっぺんに払わなくちゃならないんだよ。ああ、分かってるよ。分かってたら起きとくれよ。さあ、お前さん、はい、ダメだよ、ほら眠くってしょうがない。眠くってしょうがないだって当たり前じゃないか。朝早いんだから。誰だって朝は眠いんだよ。お前さん忘れたのかい。ちゃんと思い出してくれよ。昨夜言ったんだろ、酒はもう今日限りでやめるってね。だから今日は好きなだけ飲ませてくれってガブガブガブガブ飲んで寝たんじゃないか。飽きないで出るってあれほど約束してくれたんだろ。ほらほら、さあさあさあ起きなさいよ。ああ、もう、さあさあさあさあって、うるせえな、このチクショ。いいんだよ、また行くから。また行くからって、それじゃ元の木阿弥じゃないか。お前さんがね、明日は間違いなく商い出るってそう言ったから、私だって今更どの面下げてと思ったけど、おばさんのところに仕込みの金も借りてきたんだ。さあ、起きとくれよ。ほら、ほらほらほらほら、何してるの？支度もしてあるの。バンダイは水が張ってあるし。包丁？ 包丁はお前さんが毎夜毎夜手入れしてるじゃないか。そこにね、わらじも出てますよ。ほらほらほらほら、行ってらっしゃい。いやーもう、にゃら、追い立てんな、俺は。と、家を出た旦那。そこで拾ったあるものによってあることをし、結果、奥さんはある決断をして、旦那はどういう風になり、あの有名な下げになるのか、は、ご自身でお確かめを。以上、芝浜一部抜粋でした。ということで、
はい、
はい、
うん、
何のこっちゃっていう感じで、
うん、
話なんですけど、結構ここから先のところで区切ろうと思うと、
うん、
なかなか親みたいな感じになってしまうので、
はい、なるほど、
そうなんですよ。でもこれだけでもなんとなく、
うん、
あ、こういう感じの働き方なのねみたいなのは、
うんうん、
特にこの主人公の旦那さんは、
うん、
魚屋って言えばいいんですかね、
うん、
のまあ、
包丁が出てきたからね、
はい、はい、
うん、
魚屋さんでこう日がな、はい、こう気が向いた日に出勤して、
うん、いいね。
ただこう手取りはそんなないですけど、
う
ん、
まあしょうがないね。
しょうがない、
でもいい、いいね。羨ましい。
基本的にその落語に出てくる人ってやっぱりこう庶民の中でも、
うん、
やっぱりこう見るのは庶民の人たちが中心だったので、
うん、
庶民の中でもでもそんなにこう貧乏暇な人じゃないですけど、
うん、
お金を持っている方ではない、
ね、
なかったり、お金を持ってる人でも、うん、こうちょっとうっかりしてる人というか、
なるほど、ね、
愛嬌があるというか親しみがあるキャラクターが、
まあ、当時の奥さんはみんなこんな感じで大変だったのかもしれないですね。
大変ですね。だっていつ働きに出るか分かんなくて、
うん、
で、あれですね、こう一気に年末になるとお金が、
うん、
多分今のご時世以上に出ていくんじゃないかなっていうのが、
なるほどね、
はい、よくあのお頭付きの鯛とかも、うん、こう縁起物で買わなきゃいけないものみたいな、
そうですよね、
買わないと粋じゃないみたいなものがあったりしてたので、
うんうん
うん、それも込みで出費もあるし家賃もあるし、
うん、
なんやかんやみたいな、もういろいろ出てっちゃう、
うん、じゃあ旦那さんに働いてもらわないとしょうがないから、ケツ叩くしかないっていう、
しかない、
そういうシーンね。
そうですね、で奥さんも、うんうん、だがこう、
うん、
働きに出るとかを今と違って、まあまあね、まあ考えられないので、
うんうんうんうん、
ケツ叩くしかない。
あ、叩くしかないですね。
叩くしかないというのが、
うん、代わりに行くわけにいかない
ですね。いかない、無理ですね。
そうだよね、
はい、それこそシングルマザーみたいな状態でない限り、
うん、
自分でこう稼ぐどうこうっていうのは、
うんうん、もうシングルマザー自体がなかったんじゃないですかね、あの当時は。
いや、言いはありはしたんですけど、そういう時はこう例えばなんだろう、魚屋みたいにこう外でパッて出るっていうより、うん、例えばこう縫い物とか、 あとはこう手習いでこう何か自分の特技を持ってる人はこう手習いの師匠って言って、うんうんうんうん、要はのカルチャースクールの先生みたいなのをして、自分の部屋とかそういうところでこううちうちでできるというか、うん、じゃないとあんまり、
なんか時代劇でちょっと見たそういうシーンがあったような気がします
。そういうシーンが
あって、うんうんうん、
ふわっと、
まあ、家の中でね、
はい、
黙々とって感じはしますね。
そうですね、黙々と、
黙々とこうね、
あんまり減らしちゃいみたいなことは女性はできない。
で、この後どうなるんですか。
この後
気になりますね。
この後、
この後聞いてくれて
から、ね、聞いてくれ、あのあらすじをこうサイトとかで調べても出てきますし、だいたいこう、うん、あの本とかでも落語有名50選とかの中には多分入ってると思うので、
うん、
そうなんですよ。これ元のネタがなんと1時間ぐらいあって、
ほうほう、
とてもじゃないけどできないの、ね、
そうですよね、
なんだろう、このビジネスエールテールのコーナーじゃなくて、うん、稼がないと2回分全部占領しないとできない。
全部占領しないとできないね。
なかなかに厳しい。
なるほど。
リスナーさん寝ちゃうなっていう。
はいはいはいはい。で、ここからどんな感じになるんですかね。まあ、ダメなの？教えてくれないよね。やばいよね。著作権の問題とかね。
あ、著作権とかは落語はないので。
ないんだ。へえ。
古典はないですね。
ないんですね。
はい、
クラシックみたいなもんだ。
そうですね。
音楽で言う
と、ね、多分期限切れてるんじゃないかなっていうのもあるし、ね、いろんな人がやってるので、
うんうんうん、
ざっくりじゃしょうがないから説明してあげます。
ちょっとでいいです。ちょっとで。
財布を拾いまして、
うん、
すごい大金の財布を旦那が拾って、
うん、
で、わ、拾ったって言ってどんちゃん騒ぎして酔っ払って、
うん、
寝て、
うん、
起きたら、
うん、
奥さんがそんなものないよ、何お前夢見たんだいみたいになったから、
うんうん、
旦那さんはそこから心機一転して気持ちを入れ替えて、そんな夢見るようになっちゃうおしまいだって言うんで、頑張って頑張って、ちょっとこう自分の そのなんて言いますか、超会社みたいな感じ、
うん、
こう立ち上げるまでに至って、うん、でその時になってようやく、うん、こう事の真実が
明かされるとか、ネタ話をするわけですね、
はい、
はいはいはい、実は私が隠したんだみたいなね、
はい、
へえ、違うの、
隠したんですけど、隠したのにはちゃんと理由があ
ってね、へえ、いい話じゃないですか。ちょっと抜粋だけど
感動ものなので、うんうん、皆さんもぜひ、
はい、ちょっと一回調べてしっかりと聞いてみたいと思います、
はい、ください、
うん、はい、
ビジネスエールテールのコーナーでした。
せっかく作ったホームページ作っただけになってませんか。
私たちウェブマーケティング会社のアドプロモートにお任せください。
ホームページ作りから有効な活用法まで責任持ってお手伝いします。
ウェブマーケティング会社のアドプロモートです。
ホームページの無料診断も実施中。
稼がないとエンディングです。
はい、ということでなんとですね、感想も来ております。
うん、
今日はお手紙が盛りだくさん、
はい、
あということで、ラジオネーム真心さんからの、お便りです。
はい、
こんばんは。この間の広告のお金にお金をかける話、とても参考になりました。何かを売るため、宣伝するためと思っていましたが、自分ができることを知らせる、それが社会貢献になるということですよね。
うん、
私は団体職員なので CM とかはありませんが、もしかしたら仕事を辞めるかもしれないので、今後の参考にしたいと思いますとのことです。
はい、
うん、新しい道を歩まれるんですね、
ね、
真心さん、うん、はい、
真心を込めて、ね、はい、
どういう風な展開になるのかちょっと、ね、うん、続きも聞きたいところですね。
こうやってね、はい、お便りいただけるとなんか励みになります。
はい、
はい、ね、
実はですね、
クオカード、番組用の特製のクオカードと、
はい、
出来たてほやほやなんですよ。やっと送れますよね。ほやほやなんです、うん、やっとできました。
いい感じの、
そうそうそう、
かっこいい感じのですね、うん、
なので、ね、住所も送っていただいて、いただいたので早速ね、
はい、
私の本も合わせてね、いくらでも大丈夫です、は
い、じゃんじゃん、うん、ということで、はい、じゃんじゃん皆さん投稿していただければなっていうふうに思います。
はい、
今回そうですね、投稿してくださった中から、うん、採用させていただきました。そうそう、ラジオネーム真心さんと、
うん、
ラジオネームブルーオーシャンさんと、
うん、
ラジオネームみっちさんのお三方には、はい、そのクオカードと本が届くってわけですね。
住所をちゃんと入れていただいたんでね、
はい、
うん、入れていただかないと送れませんから、
ね、あ、そうですね、ちゃんとこう入れていただいて、
はい、
クオカード希望だけ書かれてもどこに送ったらいいのか分かんないよっていうことになるので、月、夢、仕事とお金について稼がないとでは皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、
宛先はメールは kn@crt-radio.co.jp、 ファックスは 028-643-3311 までお願いいたします。
ということでね、ここまでは私吉田秀樹と
渡来由紀がお伝えしました。
はい、さあみんなで夜の面白ビジネストーク、
稼がないと、
また来週。
この番組は株式会社アドプロモートの提供でお伝えしました。